東京ネットラジオ。自称エディーズオタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを喪主的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデー、喪主のフォクシーミュージック。パーソナリティは私、2014年度10月から3月までの総合ダウンロードランキング8位、獲得しました、順位上がりました、喪主です。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第56回目となりました。つい先日そのランキングを知ったんですけども、国生さゆりと同じ、8ですね、8番ですね末広がりな感じで、前回11位だったのが、上がりました。ありがとうございます。これはもう聞いていただいている皆様のおかげだと思っておりますので、それを糧にこれからも頑張っていきたいと思います。本当応援してください、よろしくお願いします。では先日、ずっと告知しておりました、初期型ミーツサルトル出口なしウィックロの公演、つい先日本当終わりました。これもまたご来場いただいた皆様、ご参加、応援いただいた方と、ご協力慌ててる、ご協力いただいた方々、バンドの人とかね、レクチャーしていただいたり、実存主義をレクチャーしていただいたりとかいろいろあったので、皆様関わった皆様ありがとうございましたということで、それ終わってから一瞬実家に帰省しての今ではあるんですけども、今回はやっぱり私が役でイネスという女を演じたんですけども、もうイネスは劇中で歌いましたJ-POP を2曲ほどということで、その劇中で歌ったワインレッドの心とメインテーマ、カステラの楽曲も合わせてお伝えいたします。この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして、oh, yeah.メジャーへの道はここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで冒頭ちょっと駆け足になりましたが、私がやったイネスが歌いました曲、まずワインレッドの心、安全地帯ですね。そして、メインテーマ薬師丸ひろ子、私の中で、モッシュの中で、ちょっとしたブームが今、ここ数年ちょっと起きてます薬師丸ひろ子ブームが来てるので、取り入れたっていうのと、あとはカステラのデブラで楽しいっていう曲が客入れの前にかかっていたので、ちょっとね失礼しました、手ぶらで楽しいだけが、バンドブーム枠なんですけども、これはカステラの90年代リリース、客入れというか、私たちは出番が2番目だったんですけども、一番最初の、トップバッターの、団体が割ともう無音で、すごくミニマルな作品で、その後にうちらだったんで、ちょっと清涼剤の感覚として、気をふわっと抜いていただこうという意味で、手ぶらで楽しいカステラの曲がかかったというところではあるんですけども、そうですね、順番でいきましょうか。ちょうど手ぶらで楽しいがかかってからの本番にこう向かっていくので、その順番でいきましょうか。ちなみに福田真由子はカステラのベースの娘ですもうファンの間では知っていると思うんですけども、一応言っときました、じゃあメインテーマですね。その次は、本番始まってから、割と10分ぐらいですかね失礼、経ったところで、この曲を私がアカペラで歌うんですけども、それもアカペラっていうかハミングハミングですね。これをこうハミング歌いながら歌詞を一部切り取りつつ、そしていいところでレレレレレレレレレっていうような私がよくやる手法の一つではあるんですけども、舞台上でそれを歌ったんですけども、このメインテーマっていうのは 84年リリースのもので、もともと作詞が松本隆で、作曲が南吉貴、あれですね、ワンチュー俺のラララのあれですね、あの人が、曲を作ったというものなんですけども、あの本来、劇中ではあの、まあ、ちょっと出口なしのお話、すごい詳細説明せずにざっと言ってますけども、すいませんね、あのネットとかで調べてください、時間ないのでであの、まあ、この劇中の中で本来はシャンソンだと思うんですけども、あブランマントのダラララララララみたいなのが出てくるんですが、そこを私はメインテーマに切り替えたというところなんですけども、これがね なんでそのメインテーマにしたかっていうのが、まずあのソロバンズクという映画が、あれ86年ぐらいですかね、あって、そこであの安田なるみがもうあの泣きそうな顔で泣いてたのかもしれないですけど、その泣きそうな顔で歌いながら、あカラオケのなんか、まあ、スナックの、オンステージみたいなところでこう両手でマイク持って歌ってる OL のやるせなさみたいな感じで歌ってるのがすごく印象的で、その時に歌ってたのがこのメインテーマだったんですけども、この役柄のイネスっていうのも、まあ年頃でいうとおそらく、まあ、40前後ぐらいじゃないかななんて思って、で、未婚、そして、役のまあ、レズビアンという設定ではあったんですけども、何かちょっとこう、まあ、郵便局員であったりとか、あの なんかこう背景に大敗的なものに、そういうちょっと憂いを帯びた空気もあるんじゃないかななんて思って、歌ってはいたんですけども、この曲と木杉隆雄の夢の途中どっちにしようかみたいな悩んでて、これもまあ結局まあ夢の途中って言ってもセーラー服と機関銃なんで、薬師丸ひろ子つながりではあるんですけども、うん、やっぱり私の中ではね、ちょうどあのメインテーマが今ちょうど思い入れがあって、でこれはあの私が40になった時にこのメインテーマを歌おうと心の中で、密かに企んでいたんですけども、まあ、結果ちょっと、まあ、先出ししちゃう形にはなったんですが、歌詞の中で最後の方とか、20年も生きてきたのにね、笑っちゃう涙の止め方も知らない、20年も生きてきたのにねっていうのがあって、それをこう40に変えたらまたなんか深みがぐっとくる、深みがなんか出るような感じを私は持ったので、でそれでまあちょっと撮ってはいたんですけども、結局歌っちゃいましたねであの3ステージあったんですけども、ステージごとに、まあ、40年も生きてっていう時もあれば鼻歌で終わる時もあったりとかしてその辺はちょっとあのふわっとはしてたところはあったんですけども、あの気持ちとしては、そういう思いがあって、この曲を使うに至ったというところなんですけども、まあ何ですかね、薬師丸ひろ子っていうか、私木杉隆雄や南吉孝の、楽曲がもしかしたら好きなのかもしれないですね。たまたまその薬師丸ひろ子の歌がその二人の作曲のものだったというところであって、うん、まあ、薬師丸ひろ子をブームと言ったらまたちょっと違うのかもしれないんですけども、今一応そんな感じでしたということで、薬師丸ひろ子のお話はまあ置いといて、でその後ですね、中盤にワインレッドの心を歌うんですけども、これがね、その出口なしの感じが3人の登場人物、私が演じたイネス、そしてエステルという、若い男が好きな、あのなんだろう、朝岡幸治みたいな、ママ疲れちゃったみたいな感じなタイプのほわんとしたお金持ちのちょっとマダムとガルさんというブラジルの男 の3人が密室、まあ、地獄なんですけども、そこに閉じ込められて、まあ初対面だけどもその3人で過ごしていくしかないというお話が今ざっくりしたところなんですけども、そのなんか初対面で、ぎこちない感じっていうのがこうスナックとか初めて一元で来て、で初めてお客についてなんかお仕事何されてるんですか、ああそうなんだみたいな、なんかこのぎこちなさを、最初に、まあ、戯曲読んだ時にちょっと感じてて、でみんなの初期型みんなでもなんかこうスナックをこう何か出せたらいいなみたいなところがあって、なので、でまあその作品の中でエステルっていう若い男好きの女性がもうガルさん私を抱いてみたいなセリフもあったし、これはもう玉置浩二しかないんじゃないかなというのがまず、あったのと、それと私がバンドで、時々歌お邪魔させていただいているマッシュポテトさんのところで、まあ、ちょうどワインレッドの心を練習したりとかしてたんで、これはやっぱりもうどうせやるんだったらバンド録音でやった方が絶対、歌う方もテンション上がるし、あのギターソロのねちっこい感じってのはやっぱりカラオケ音では出せないものがあるなと思ったんで、本当にねバンド録音できた時よかったですね。もうちょっと危機だったんですよ、もうみんなが集まれないかもバンドの人たちがみたいななって、もうなっと思いながら、まあ、カラオケも用意はしてたけど、やっぱりバンドの生音はいいですね本当思いました。協力していただいたマッシュポテトの皆さんありがとうございます。ちなみにこのワインレッドの心は83年リリースで、カバーね結構されてます。コージ1200やイミソラヒバリもカバーしてたぐらいで、でまあたまにコージはこういうしっとりねっとりなアーバンなやつもやれば、悲しみよこんにちはですね、最低限に提供した、メゾン一国の2つ目ぐらいのオープニング曲ですかねそう1曲目かな、2つ目じゃないか、1発目かな、なんかそういうポップな感じのものも作ってはいたんですけども、この劇中の中ではちょうどワインレッドの心の時は私がぐるぐる鉄棒をガルさんも含めて、回ってる映像が後ろで流れていたと。でバンド録音の時はそれはまた別で何か使えると思って、ヒラッチがガルさん役のヒラッチが、銅像になるっていうので、こう顔をいろいろ汚いもう赤とか灰色とかそういうの塗ったくて、みんなが周りで弾いている中スタジオだけどもすいませんみたいな感じで、録画していたっていうのもあるんですけどもね。まあ、振り返ればなんだかんだでちょっと歌ばっかり歌ってたのかななんていうのも思うんですけども、割と戯曲の中に詳細の説明が文字として書かれていたので、だからまあ違うアプローチとして私たちはこう、まあ、同音異義語的な位置で、歌が多くなったのかなとも、まあ後でふと思ったりはしてみたんですけども、まあね、歌はやっぱり好きなんでどうしても多くなっちゃってJapanese music spreading worldwide
アズサニューミニアルバム Slowly in Hearts、iTunes、music.jp、そして CD 好評発売中。Check it out。
はい、ということで、主に薬師丸ひろ子と玉置浩二の話をしてたんですけども、これね、私本番中に、初期型の中の、メンバーに、言われて初めてはっと思ったんですけども。玉置浩二と薬師丸ひろ子もっと夫婦じゃんって全く気づいてなかったんです、この、稽古をやってる段階で。 もう全然知らずに提供し、あのこういうの やろうかどうしようかみたいな話をしてて、よくよくこの夫元夫婦っていうのがリンクした時に、あこの作品なんか面白いことになるかもってふっと思いました。さて告知いきましょうか。5月の24日日曜日、この放送翌日ぐらいでしょうか、よくお世話になってますおったんたの蒲田のおったんた、20周年記念で、ちょっと踊らせていただきます。腸腰筋を痛めているこの私が大丈夫かというところではあるんですけども、針を打って、臨みたいと思います。そして、6月は、まあ、通常の模試ワークショップがありまして、で出張ワークショップ、これ は9月の8日横浜で、であとね、あの出張ワークショップの中でも古民家シリーズ、前回も、去年の12月ですね、ありました聡明堂さんのところで行われました、ワークショップ、これが今度8月の22と23、2日間かけて、あの近所のお祭りとタイアップするかぐらいな感じで行われますので、ぜひご参加いただきたいと思います。それではこの、もしのフォクシーミュージック、また来月の第4土曜日にお会いしましょう。 See you next time。 この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。